さあここからはたくさんのメッセージをいただきましたので、お一人お一人順番に紹介させていただきます。まずはじめにハンナリさん、メールをいただきました。ありがとうございます。妙慶さん、おはようございます。父が亡くなってから1年が経ち、そろそろ納骨を考えています。大谷祖廟で納骨なんですが、体調に不安があり、予約していけなかったらどうしようかなと思うと予約はできません。妙慶さん、大谷祖廟は予約なしで当日お願いすることは可能でしょうかとのことです。もちろん予約して何時に来てくださいっていうのもあるんですが、当日でもいいと思うんですが、その場合には待ち時間があると思うんですね。そこでぜひ大谷祖廟にまず電話をしてみてください。電話番号は 075-561-0777、561-0777。河村妙慶から聞きましたと言ってたら、皆さんお友達なので対応してくれると思います。お電話なさってください。さあ続いての方です。ジョージさん、ありがとうございます。妙慶さん、おはようございます。母の一言が今まで私を縛り続けてきたことを改めて感じます。あなたはお父さんに恥をかかせたのよ。それは私の受験結果に対する言葉でしたとのことです。ジョージさん、今までなかなかご自分のことをお話しなさらなかったんですが、こうして私に語りかけてくださったリスナーさんの皆さんの前でこうしてさらけ出してくださったこと、本当に嬉しいです。お父さんに恥をかかせた、それは実はお母様お父様の弱さです。合格をする息子しか認められなかったということなんですね。それはやはりお父様お母様の弱さが、やはり息子さんになんとか堂々とみんなに自慢したい息子さんだったのかもしれません。しかしそれはあくまでも一時的なことです。それよりもジョージさんが今堂々と生き生きと生きてるところをお見せするということです。合唱しながら、今私は充実してるよ、このことを堂々とお仏前の前でお話しなさってください。ありがとうございます。さあ続いての方です。うさぎさん、ありがとうございます。土曜日の朝、妙慶さんの素敵なお話に心が落ち着き、穏やかな気持ちになります。本当にありがとうございます。母が亡くなりお墓参りをしますが、その時の公家はおとなしい地味の方がいいんですか、母はバラが好きなのでバラをお供えしたいのですがダメだと言われましたとのことです。まあどうしてもね、トゲがついてるのはダメだとは言われてましたが、私はいいと思ってます。なぜならお花を差別化する必要はないんです。今仏家でもね、仏家を研究していらっしゃる方、バラを生けていらっしゃいました。そういう意味でうさぎさんが生けたいという今のお花をそのまま生けたらいいと思います。ぜひぜひまた教えてくださいね。さあ続いての方です。淀屋橋大江橋さん、ありがとうございます。土曜日の朝5時に起きて、いろいろと用事をして妙慶さんの番組が始まるのを心待ちにしております。朝早く起きると疲れますが、一日がとても充実となりますとのことです。淀屋橋大江橋さん、早く起きて、そして河村妙慶の心が笑顔になるラジオを待ってくださって本当に嬉しいです。ありがとうございます。さあ続いての方です。奈良よりマリモさん、ありがとうございます。妙慶さん、いつも心に染みてます。今落ち着いてラジオを聴ける番組って、河村妙慶の心が笑顔になるラジオだけだと思ってます。さあそこで質問です。法話会は近々ないですか、伺ってみたいですとのことです。ありがとうございます。6月ですが、まず 6月15日の日曜日4時から、これは2回目となります、ケーキと法話会がございます。テーマは気にしない勇気についてお話をします。パイ&カステラ山崎屋さんで、6月15日の日曜日4時より、ケーキと法話会です。地下鉄の第5駅から歩いてすぐです。お申し込み電話番号を言いますね。075-573-1628 075-573-1628 です。そしてもう一つ、ちょっと日にちは前になりますが、6月7日土曜日、これは、岐阜羽島駅より近くにあります竹花別院で人生講座を行います。6月7日土曜日、ただし朝が早いんです。午前6時からなんですね。これはもう歴史的な人生講座でずっと続いてるんですね。ぜひ来てほしいとお声掛けをいただきまして、今年初めて伺います。竹花別院です。電話番号は 058-392-2379 058-392-2379 です。また6月はね、富山の方にも行きますが、また私の法話のご案内は川村妙慶と検索していただくと、私の日替わり法話が毎日更新されてますので、法話の案内をしております。ぜひそちら覗いてみてください。さあ続いての方です。安代さん、いつもありがとうございます。妙慶さんの法話を毎週楽しみにしてます。親孝行したい時に親はなしと言いますが、十分な親孝行できたかどうかは分かりません。お仏壇に白いカーネーションをお供えしたいんですが、なかなか見つかりません。妙慶さん、赤いカーネーションでもいいんでしょうかとのことです。もちろんお花を分ける必要はありません。今の出会い、お花屋さんに行ってこれだと思ったのをね、ぜひお仏花としていけてください。さあ続いての方です。東京よりカレンさん、ありがとうございます。妙慶さん、テレビで、お医者さんで、そして僧侶の方が、新州大谷屋の僧侶の方が出ておられましたが、般若心経を挙げられてるんですけれども、ちょっと意外な気持ちでしたとのことです。そうですね、きっとまあ一般的なお経だと思ってお勤めなさったんだと思います。先生は先生の気持ちがあったんだと思うんですね。一般的にお寺ではね、法要の時には阿弥陀経をいただいて、そして精進念仏偈をいただいて、それから輪女さんのお文をいただいて、まあ法話となるんですね。お精進偈っていうのは、正しく信じる歌と書きます。それは親鸞聖人が七高僧の教えを受けてきたんですね。そういう歴代の本当に先輩方の教えを受けた中で、今の私がこうしているんだ、そのことをあなたにも伝えたいということで、もう一度自分自身を取り戻すという意味で正しい、それを皆さんと共有したいということで、私は極力このお精進偈をね、皆さんと共有しております。ぜひお内仏にね、大谷屋では赤本って言うんですが、それを置いて皆さんと日頃からお勤めできたらなと思っております。ありがとうございます。さあ続いての方です。花大好きさん、ありがとうございます。毎週土曜日の8時楽しみです。心の贈り物、亡くなった母の年を思い出しております。ありがとうございますとのことです。ああ本当ね、何かの言葉のきっかけで誰かを思い出すって、これとっても大切なことなんですよね。さあ続いての方です。舞鶴の竹とんぼさん、いつもいつもメールをありがとうございます。たくさんくださるのでね、一つだけ紹介させていただきますね。妙慶さんのラジオ番組はとても勉強になります。お嫁さんには母の日にと、孫たちからプレゼントをもらっておりました。心配なのが父の日には何かしてくれるのか心配ですとのことです。そうですよね、どうしてもこうお母さんのイメージがね強いですよね。 その時にお父さんに何かプレゼントできたらいいですし、できなかったらできなかったで、またいつかあの時お父さんできなかった、今させてもらうという気持ちになると思うので、したから親孝行なんだ、しなかったから親不孝なんだと思わずに、そうか、今そういう時期ではないんだなっていうふうにね、ちょっとこうおおらかな気持ちでね、見守っていただけたらと思います。まずの竹とんぼさんは、妙慶さんは母の日に何かされましたかとの質問なんですが、私は、母はもうドライブと外食が大好きだったんですね。やはり息抜きしたかったんでしょうね。なんかこうお寺からどっか遠くに行きたかったような気がします。だから極力ドライブに連れて行ったり、ここの店おいしいよと外食に連れて行ったりするんですが、また厳しい方でね、一つ一つまた不満を言うんです。こんなことなら家で食べた方がよかった。でも家で食べたらまた怒るんですよね。まあそれも一つの母の言葉なのかと思いながらね、流してた出来事が今懐かしいです。ありがとうございます。さあ続いての方です。ぎっくり腰のボアコンストリクターさん、ありがとうございます。妙慶さんの方は聞きながら、その通りだなと思っておりますとのことです。ああそう言っていただいてありがとうございます。そして福井の春さん、ご無沙汰しております。先日は滋賀県の牧野の永教寺さん法話を聞かせていただきました。永教寺さんは毎年京都東本願寺の福井県阿波羅市の吉崎東別院を徒歩で往復する蓮如上人御影堂中の、宿所になっております。住職さんにも声をかけさせていただきました。4月に父が亡くなりました。5年ほど付き合いから遠ざかったにもかかわらず、お通夜にはご縁のある方々がお参りくださいましたとのことです。いえいえ、ずっと縁が続いてたんですね。あるさん、私も今合唱させていただきます。まだまだたくさんのメッセージをいただきましたが、来月紹介させていただきます。